ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はこのシリーズの一応の一区切りで、ゆきしよの面影5番ですね。私がいろんなことを教えていただきました、渡辺京二先生。去年お亡くなりになりまして、大変にお世話になり、また勉強させていただきましたことで、先生にお礼も言いたいということなことで、このシリーズも始めましたが、一つは私が30年前から40年ぐらい前にですね、盛んに書いていました私の本や原稿に基づいてですね、あの頃どう考えてたかっていうのをもう一度考えてみたいということで、ここでお話をさせていただきました。今日は5回目の最後でですね、ここまでは渡辺京二先生の本を中心にお話をさせていただきまして、その他に、例えば勝手に DK とかですね。それから、有名なところでは、イザムラ・バードとか、それから、モースですね。今日取り上げるのはモースなんですけど、モースとか、その他、日本で活躍をされた外国人の方、随分本を書かれてますので、それをその当時読み漁りましてね。そこのどこに書いてあったかもよくわからないんですが、モースの本ですね。この表紙にも書きましたが、大変に厚い本ですが、明治の2年だったかな。できたばかりの横浜から汐留までの汽車に乗って、東京に来るときに貝塚を発見して貝塚のモースということで、二枚貝の研究者ですね。大変にこの方も親日的で、私この本はもう随分読みましたもんですから、いろいろこの本を見ますとね、思い出深いんですけども、ここではその中で一番感銘したモースの文章をちょっと紹介しようと思います。日本人の住まいというふうに日本語では訳されておりますけども、鍵をかけの部屋の机の上に、私は小銭を置いたままにするのだが、日本人の子供や召使いは一日に数十回出入りをしても、触っていけないものは決して手を触れぬと。これは私の記憶では、モースの本の中に挿絵もあったような気がいたしますが、これを読んで私は本当に感激しました。部屋に鍵がかかってない。そこに小銭を机の上に置いたままにする。そこに、貧乏なっていうのが入ってるわけですが、日本人の子供や召使いが、一日に数十回出入りをしても、お金がなくならないっていうんですね。いやー、本当そうだろうなと思いました。というのは、私、その頃、大学の先生だったんですね。で、非常に東京都の真ん中ぐらいにいましてね、その私の、研究室っていうか教授室の前に コンビニがありましたけども、そこは日本一売り上げが多いとかいう出入りの多いコンビニでした。そこから近くに、通用門があって、それで私の教授室まで何も鍵かかってないんですよ。で、しかし私はその部屋でお金が取られたってことありませんね。学生もいくらでも出入りしますし、いろんな人が出入りしましたけど、日本人は手をつけませんよ、お金にね。そういう当時の体験もありましたし、それからこういうことに関してはいくらでもね、この前このひばりクラブで、お盆の上に乗せたお金が取られないという日本人が、他人のものは他人のもの、自分のものは自分のものっていう概念があるんだっていうお話をしましたら、コメントでですね、武田はこの文章一つだけでそういうふうに思うのかと。ちゃんと日本人のお金に対する傾向を掴んだのかと。ヨーロッパでも金が返ってくることあるよと。それはそうなんですけど、その差は著しく違うんですね。そのお盆のお金のところには外国人がこう書いてありますよ。我が国ってイギリスだったと思いますが、我が国ではどんなものも取られまいとして、小さなものでも鉛筆なんかでも取られないように、壁に鍵、ネジを打って、そのネジに紐がついて、そこの先にペンがついてる。ペンでもそんなことしてるのに、日本はなんて、お金が取られないような国なんだろうかと驚いておりますし、それから多くの旅行客が戦後に、日本から外国に出た人が一様に外国に行ってお金が取られたということを随分体験記がありました。ところがそのコメントはですね、私のブログに対するコメントは、武田よく勉強したのかと。俺はこういう体験があるってね、外国でもお金が取られる、日本でもお金が取られるんだとかね。それはそうなんですけど、 ここで今日ずっと5回にわたって紹介した田辺京二さんのものとか、このモースの本とかですね、まあ、その他のいろんな書物っていうのは、大体その人が多くを体験して感想を述べているわけですね。それも現在のように、なんか自分のためにするとか、人を非難するために書くとかいうことはあまりなかったんですね。これはやっぱりヨーロッパ人の、でも指導層の人はそういう嘘っていうのはあまりつきませんでしたね。正直さは、今よりかずっとありました。それからこう自分を守るためにとか他人を非難するためにっていうのが少なかったっていうのは僕も非常に良かったんですね。でまあ日本が非常に良かったんで、その頃本当に外国は悪いのかと思っていろんな本を調べましたらですね、これはたまたまその頃僕が自分の本に使ってたもので、訳をした人がどなたかちょっと忘れましたが、1845年にですね、イギリスにおける労働者階級の状態っていうのをエンゲルスが書いたものをちょっと引用させていただきますとね、貧民には湿っぽい住宅が、すなわち床から水が上がってくる地下室が、天井から雨水が漏れてくる屋根裏部屋が与える。貧民は粗悪でボロボロになった、あるいはなりかけの衣服と粗悪で混ぜ物をした消化の悪い食料が与えられる。貧民は野獣のように追い立てられ、休息も、安らかな人生の楽しみも与えられない。貧民は性的快楽と飲酒の他には一切の楽しみを奪われ、その代わり毎日あらゆる精神力と体力とが完全に疲労してしまうまで酷使されると。まあこれは、まあ、イギリス社会の一面を示してはいます。一面を示してはいることは確かですが、まあ、産業革命以後のイギリスのですね、労働者がどんなに悲惨だったか。まあ、炭鉱なんかでもですね、炭鉱の行動を、大きな行動を掘れないもんですから、子供と体の小さいご婦人がですね、掘った石炭を持ち上げていくとこなんかは本当に悲惨な状態でした。まあ、だからこそエンゲルスがこう書き、まあ、イギリスで共産主義が誕生したっていうことも背景にあります。で、もう世の中ってのは非常にこう複雑ですから、必ずしも全部が同じような状態っていうことはないんですが、しかしそこに基本的な文化としてですね、まあ、どういうものが流れていたか、それを社会がどう受け取ったかっていうことですね。で、私は今でも統計的にはね、今でも大体日本の犯罪ってのはアメリカの10分の1。それからもう少し荒れた国もあるんですね。その荒れた国、その道徳が荒れた国ってのはやっぱり殺人数とか窃盗数とかすごく多いんですけど、まあ、大体日本の100倍ぐらい多いですね。まあ、やはりその中では統計的に見てもですね、まあ、日本という国、5万年前から外国の文明をほとんど受け入れずに、続いてきた日本の文明、5万年間の文明で作り出した江戸の末期の日本というのが、まあ、世界では素晴らしい国の一つだったということですね。まあ一回は女性投資に怒られたこともありますし、まあ最近ではネットのアンチにものすごく怒られたりしてますが、私は私なりに慎重にですね、多くの書物を読み、それから書物ばかりじゃないんですね。いろんな統計データとか、そういうのもありますので、それから宗教的な考え方、全体として見てですね、まあ日本の江戸末期から見る日本文明、日本人の考え方っていうのがどうだったか、ということを知ることができます。そういうものの中にはですね、非常に奥深く言えばですね、江戸までっていうか私の若い頃もそうでしたけども、多くの日本の家屋は、ご先祖、おばあちゃん、おじいちゃんぐらいの写真までは必ず飾ってありました。それは自分というものが自分だけではなく、多くのご先祖様から自分の体や心ができてきてる。もしくは私たちが死んでも、子供とか孫、これ自分の子供、自分の孫ではなくて、そこに住む人たちの子供、住む人たちの孫につながることによって、私たちは文明を引き継いでいくんだという意識が非常に強かったんですね。まあ、自然にと中で生きているという意識。それからご先祖様と自分、自分と子孫。まあ、こういった縦軸で生きている意識。これが非常に強かった。まあ、こういう江戸時代のものを見ますとね、 特に外国人のものを見ますと非常にそれが強く思います。まあ、このモースについてはですね、まあ、随分僕も使っております。女性の医学博士が日本に来たこともあって、まあ、それと一緒に日本を回って体験したこととかね、まあ、そういうことの中には、日本をよく、まあ、モースはまあ、どちらかというと日本美意気の方でしたからね、まあ、日本をよく書いてあることは確かなんですが、まあ、その中でも私たちが心を打たれる、現在の日本人が心を打たれるね、ことが多く書かれております。まあ、多くの人は私の書いたことを読んで聞いたりいただいてるんで、あれな、ちょっと嫌かもしれませんが、僕はアンチの方に時々言うのはね、やはり人間社会というのは、批判的に見るんでも役に立つ批判とですね、武田はダメだ、式のね、何の役にも立たないような批判と2種類ありますけども、やはり前向きに、みんなで協力して日本を良くしていこうと。そういう心で一致してほしいなという気持ちがありましてね。私が学校の先生だったこともあるのかもしれませんが。なんとか、こういう昔のことも読んでいただいてね。良かった日本の時代に戻って、お互いに非難するのをやめて、前を向いて進もうというふうな気持ちが私に強いもんですから。まあ、5回のシリーズをここで行いました。